こんにちは、細野豪志と娘の雑談です。自民党公明党をやったので、今度は野党に行って、一番大きい立憲民主党だよね、をやろうと、いうことです、って言うとさ、なんかさ、結構さ、お父さんの古巣だと思ってる人多いじゃん、その立憲から出たって思ってる人多いなって思ってるんだけど、
立憲は行ったことはないけど
ね。そうなんだよね、実はそうじゃん、あの時さ、ごたごたしてたからさ、あんまり覚えてない。
どこに所属してたかっていうことは知らないわけだよな。
そうそうそう、
お父さんは正確に言うと民主党がちょっと、何人か入れて、民進党になったじゃん。
そうそうそう、そう
だったね。民進党になってしばらくして離党したの、
離党して、あれ希望の党はいつ出てくる。
それでその数ヶ月後に希望の党を、
作ったのか、
作ったんだよね。
だ
から、立憲っていうのはその希望の党の選挙の時にできた政党だから、
じゃあ同時にできたみたいな感じか、ほぼ。
ちょっと希望の党が早いかな、で選挙の間際に立憲民主党ができたっていう。
そうだね、
それで希望の党は、野党第一党になれなかったわけだ。
そうだったね。
立憲民主党は野党第一党になって、で希望の党は消滅をしたと。で、立憲民主党は残ったっていうこと。
消滅した時にお父さんは何もしなかったから勝手に無所属になったんだよね。
そう、その後国民民主党ってできたんだよ、できたんだけど、そこには入らなかった。
じゃあ希望の党にいた人は、多くは国民民主党に行った
んだっけ。ほとんどは行ったかな。で、長嶋さんとかお父さんが行かなくて、それで自民党に入ったっていう。
そうだけど、それは間が空いてたじゃん、
しばらく無所属
だった。そうだよね。だから希望の党が消えて、多くの人が国民民主党に行くときに、何もしないでいたらたまたま無所属になったみたいな感じだよね。
いや、まあほとんどみんな国民民主党に行ったから、行かないっていう意思表示をしたんだけどね、そのまま何もしなければ、入党届を出さなければ当然無所属になる。
そういうことだよね、
お父さんは、もうその時は、もう野党の中でお父さんが、政策的にやっていくのはちょっと難しいなと思ってたから、
その時から意識してたってことだよね。
そうだね、ただ立憲民主党は昔一緒に仕事をやったことある人ものすごくたくさんいるわけよ。
そうだよね、民主党時代の人が多いよね。
そうだから、枝野さんが代表やってたでしょ、
枝
野さんなんかは原発の時の、事故の時の官房長官で、
ああそうだ、
でお父さんは補佐官でしょ、でその後お父さんが大臣やった時は、しばらくしてから枝野さんは経産大臣になったから一緒に仕事したし、若い時から結構いろいろ仕事をやってるわけ、
いろんな人とね、
枝野さんとは結構やった、
でも枝野さんに限らずでしょ。
もちろん、だから例えば泉健太代表なんかも、若い時からよく知ってるし、お父さんにちょっと年齢も若いから、それはもういろんなお付き合いがあって、よくそれぞれの個性は分かるんだよね、だからなかなか、なんていうの、自分の中で言うと、矛盾する思いがあってさ、やっぱり個人的に知ってるからな。例えば品武さんなんかものすごくよく知ってるじゃん、個人的にも親しかったし、一緒にグループ作ったりもしてたから、やっぱ個人的にはさ、彼らに頑張ってほしいなと思いもまた正直ある、
その人としての付き合いとしては別に、
全員じゃないけど、結構残ってるよね、ただやっぱ政策的な部分での立ち位置でいうと、どうしても距離が出ちゃったからね、その辺がちょっと相矛盾する思いを持ってるっていう感じかな。
それを感じるのが特に多いのがやっぱり立憲民主党っていうことなのかな。
で、党の特徴で言うと、やっぱり全体に立ち位置は安全保障も、内政も、そうだな、リベラルっていう、リベラルという表現っていうのは自由という意味ではちょっといろんな多義的なんだけど、やや保守の逆側にいる政党だよね、だからお父さんから見るとかつての社会党にちょっと近いかもしれない。
かつての社会党があんまりイメージできないから、
そうか、例えば安全保障でいうと、やはり非常に慎重な立場、例えば防衛費を増やすとか、今でいうと例えばさ、反撃力みたいな議論が出てきたでしょ。
そうだね、
前まで敵基地攻撃能力って言ったけど、今反撃力って言おうってことになってきたけど、ああいうことなんかには非常に慎重だし、内政においては、例えばさ、格差の問題に非常に熱心。
そうか、一応自民党がどちらかというとお金持ちっていうのに対してっていう、
そうだね、そこも割と明確だよね、
色濃く、
だ内政外交ともそこに位置してて、で内政なんかはやっぱりそういう役割っていうのは結構
大事だよね、
大事なんだよね、与党の中でいうと公明党なんかもそういう 立ち位置で結構頑張ってるから、
うん、
政策的な部分で言うと結構まあ、あのそこの部分に関して言うと被ったりする部分もあるよね。だから必ずしも大きな違いではない、
うん、
だからまあ最近与党と立憲民主党の最大の違いは何かと言われれば、
うん、
やっぱり安全保障だと思う、
うん、憲法も
まあ憲法、あそうだね、憲法もそうだね、うん、憲法改正にもやはり非常に慎重だよね、
うん、
で悩んでるのは多分共産党との関係だよね、
うん、そこね、
うん、やっぱり選挙で勝つためには特に小選挙区とか衆議院のね、
うん、一人区、
参議院の一人区を考えると協力をしたいわけよ、
票になるもんね、
うん、でお父さんはそれに対する反発があって当時の民進党を出たんだけど、
うん、
そこはもう現実問題としてやっぱり あるんだと思うんだよ今もね、
うん、
ただ支持団体である連合はそれに反対って言ってるから、
あ
ここがちょっとまあなんていうの、もはや抜き差しならなくなってるというか、
うん、
もう両方にいい顔できなくなってきてんだよね。
そうだよね。
だどっちにするのかと、要するに組むのか組まないのかっていう、
まあ、はっきりしろよっていう人が
増えてきてる、来てるかな、
うん、
まあ本当ここ悩ましいと思う。だから泉健太代表なんかはまあ若い時から本当に知ってるからそれで頑張れとか思うんだけどやっぱそれはちょっと両方は無理じゃないっていう、
うん、
うん、
そうだね、そこはちょっと確かにね、うん、矛盾に感じるところはあるかな、
うん、うん、まあ、大体そんなとこか、
うん、
うん、あとはまあ立憲民主党の場合はやベテランの人が結構いるんだよね、
うん、まあ政権取ってた時の幹部みたいな、そうそう、閣僚
経験者とかさ、うん、例えば岡田克也さんとか、うん、野田佳彦元総理とか、
うん、
あとは枝野さんもだし、現場さん、安住さんとかさ、
うん、菅さん、
菅さん、あそう菅さんいるな、
うん、
うん、あとは原口さんとかさ、
うん、
お父さんもそれぞれといろいろ人間関係あったけど、
うん、
あのまあいろいろ距離感はあったんだけどさ、
うんうん、まあね、
まあ、みんな実績はあるわけだ、
うん、そうだね、
いろんな仕事してきてるからさ、
うん、
でそういう人たちがいる一方で、うん、結構その下がごそっと抜けてて結構、
うん、お父さんと同じ世代の人ってこと、
そう、長嶋さんもそうだし、
うん、
まあ、あと山井さんとかいるけどな、大島敦さんとかないるけど、うん、その世代からぐっと下がって、
うん、
あの泉健太代表じゃん、
そうか、
うん、
だからこの前の代表選挙もそうか、
そうで西村さんと大坂さんとあと小川淳也さんが戦ったんだけど、 それはみんな泉健太代表より下の世代で戦ったでしょ、
まあその奇数とかっていうことだよね、
そう奇数
年齢というよりはね、
まあ、年齢というよりはでも年齢も若いよね全体に、
うん、まあそうか、
うん、だからまあちょっと見ててどうなのかなっていうのは気になるのは、
うん、
そういう若い代表をどう支えるかっていう仕組みがどういうふうに機能しているか、うん、上の方の世代がね、
うん、確かにそういうのって難しそうだね、そんだけ間が空くとね、
難しいんだよね、
うん、
うん、でそれをこううまく取り持つというか、うまくそれをなんとか、あ、まあとは言っても支えようみたいな仕組みを自民党はどういうふうに作ってるかというと、
ね、
まあ、実はそこで派閥が出てくるわけよ、
うん、縦のつながりはそこ
で、そう、派閥は支えるよね、
そうか、
であと派閥の合唱連合があるから、
うん、
あのそれぞれの派閥同士の協力関係とかあるから、
あ
でポストを与えたりして、
うん、
なんとか支える、
うん、まあ、だしそのノウハウの提供とかもできる、
う
ん、
あるあとは与党だから、
うん、
政権を絶対に落とさないっていうところでも結束するじゃん、
まあそうだけど、それは野党は今度政権を倒すっていうところで結束するもんじゃないの、
ああ そ, う、まあ、そうなんだ、
そういうだって一応そういうものでしょ、
やっぱり多分厳しいんだと思うのはすぐに政権、うん、まあ、どんな難しいでしょ、
まあね、うんうん、
でポストもあんまりないわけじゃん、
そうだね、
うん、で派閥もまあ多少はグループはあると思うけど、
うん、
その自民党ほどの大きな塊はないでしょ、大きなっていうか、うん、強い塊はないから、
うんうん、
そうすると今自民党の中で、まあ、なんとか矛盾を乗り越えてるっていう要素が、
うん、
立憲民主党にはあんまりないんだよね、
うん、
だからそれはどう乗り越えていくのかなっていうね、
うん、
まあ実は民主党の時にお父さんそういう仕組みをちょっと作ろうとしたことあるんだけどね、グループを作ったりとかね、
う
ん、
あそうだったね、自政会か、
うん、であとは多分、まあ、若い人で有能な人いるんだと思うんだよ、お父さんあんまり知らないんだけど、
うん、出ちゃって後だから、
そうその後入った人たちだから、
うん、
そういう若い人たちをどう育てるかっていう仕組みがどれぐらいできてくるかだよね、
うん
うん、やっぱり次から次へと出てくるってすごい大事だから、
うん、
うん、 民主党の割と2000年代とかは割とやってたんだよな。でどうやってやってたかなって今ちょっと思い出すと、例えば予算委員会とかでいろんなの抜擢して、それで政権と対峙するとか議論して、で誰がまあなんていうかな、それなりに議論としてまあ相手に勝つか、どれぐらいまあ国民の理解が得られるかっていうので、例えば枝野さんとかもそうだし、
お父さんもだってそれで出してもらってた
ことあるんじゃない。お父さんも若い時に予算委員会結構やらせてもらった。だからそういう登竜門みたいな仕組みがあったんだけど、今ちょっとねなかなか悩ましいのは、そういう攻撃型の質問みたいなものがあんまり受けない時代になっちゃったじゃん。
うん、なんか反論ばっかりしてるっていうのをね、あんまり
一緒に、それはあんまりでもまあちょっと気の毒な感じはするんだけど、野党はやっぱり政権の問題点を指摘するのは一つ大きな役割だから ね、まあ、ね、それがなきゃまあ権力っていうのはまあ緩んじゃうからね。
そうだね、
うん、ただやっぱ時代がコロナとかもあるし、あとウクライナとかもあるから、そういったものをちょっと求めてないのは野党の苦しいところかな、あと追求型の質問が得意な人っていうのはベテランに結構いるからさ、例えばお父さんの同期で言えば長妻昭さんとかやっぱりすごい上手じゃん、
ミスター年金、
よく覚えてるね、その
いや、なんかすごい印象的だった、
あと参議院で言うと蓮舫さんとかさ、
確かにね、
で今度上がってきたら辻元清美さんとかさ、そういうこうもう海線山線の人たちが結構いるからさ、
その間をくぐってて
若手でのして、それを乗り越えるっていうのは結構大変だろうな。
そうか、
でもやっぱそういうのが出てこないと野党はなかなかこうブレイクしないよね。
でもさ、その本当の新人の人はさ、なんていうの、入りやすい党なんじゃないの？
それは確かにそうだね、だから民主党はまさにそうだったんだよな、2000年、2003年ぐらいって結構選挙区空いてたから、お父さんもそこで手を挙げたんだけど、例えば結構官僚の優秀なさ、もう次官候補みたいに悪い人が出たりとかさ、結構民間企業でもバリバリ入ってきたんだから、そこは立憲民主党なんかチャンスがあるかもね、だから今のところなかなかそういう人が手を挙げないんだよな。
そうなんだ。
だからやっぱり立ち位置とか安全保障の状況とか、それがあるかもしれない。特にやっぱちょっと共産党と組んでるとそこはきついよね。
そうだね、はい、ありがとうございました。